トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は富山市の藤井博久市長です。藤井市長は先週の定例記者会見で、来月8月を公共交通利用促進月間にすると発表しました。今日は公共交通の中でも市中心部ではなく周辺部での利用促進や新たな仕組み作り、そして富山市の最近の動きなどについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は富山市の藤井博久市長です。1945年8月1日深夜から日が変わり、2日未明の富山大空襲では町は焦土と化し、多くの方が犠牲になりました。今年もその日がやってきます。最近の動きなどと合わせ藤井市長です。
まもなく富山市として大切な日がやってきます。来月1日にはですね、富山市民感謝と誓いの集いですか。
そうですね、富山大空襲があってから戦後77年が経ったということであります。まあ、この大空襲でですね、富山市民の方、大変たくさんの方が犠牲になられたということで、そういう方々はやっぱりふるさと富山のですね、今の繁栄の礎を築かれた方々でありますので、本当に哀悼の意を捧げますとともに、ご遺徳を偲んでですね、心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。はい。
そこからね、戦後の街づくりが始まったんですよね。
そうなんですね、廃墟と化した富山市でありましたけど、その日が明けるとですね、すぐに富山県庁に当時の岡本県知事と石坂富山市長がですね、復興に向けた話し合いをしてですね、国に対して先制復興都市のですね、申請を行って認可の第1号を受けるということから、富山市の復興と再生が始まるわけでありますけど、多くの市民の方がですね、自らの土地をですね、提供していただいて、今の富山市の中心市街地の姿になったということだと思います。はい。
そして9月になりますと、おわら風の盆、これ3年ぶりに開催の予定です。
そうですね、おわら風の盆、2年間中止だったということで、富山県民のみならずですね、日本中のおわらファンの方が待ち遠しく思っていらっしゃったと思います。ただ今まだコロナも収束してない段階でありますので、しっかりとそういう対策を取りながらですね、文化の継承という意味でですね、非常に大事でありますので、ぜひおわら風の盆を3年ぶりに開催したいなというふうに思ってます。
次に最近の動きからです。藤井市長と新田知事が合同会見してですね、県立水橋高校跡地での義務教育学校設置について合意を発表されました。
そうですね、これは富山市にとっても初めてのことであります。今年の3月にですね、水橋高等学校がですね、閉校になりました。そのタイミングでですね、新田知事と私の方でですね、いよいよ水橋義務教育学校をこの水橋高校跡地でということをですね、お互いに確認し合って、準備を進めているというところです。
知事と一緒の会見ということで、県との連携についてね、一言いただければ。
富山県さんとですね、連携する意味は非常に大きいと思っています。まず一つはファシリティマネジメント、公共施設ですね、市内見てみますと、ホールでありますだとか体育施設、競技場等と含めてですね、同じような機能を有しているものがですね、あるわけであります。こういうものをですね、しっかりとお互いに補完し合ってですね、例えば市のものを検査料で使っていただくだとか、あるいはその各々持ってたものを一つにするだとか、より将来の市民にとってですね、使い勝手が良くてグレードが高くてですね、 効率がいいもの、行政コストのかからないもの、まあ、ひいては富山市民、富山県民にとってコストの面でも優しい、まあ、そういう公共施設の運営っていうのは非常に大事だろうなというふうに思っています。
連携はしっかりと。
そうですね、今の水橋の義務教育学校もそうでありますけど、高校は高校の再編進めてます。したがって廃校になる学校の跡地どうするか、まあ、富山市も今ちょうど小学校中学校の統廃合を進めてますけど、そうするとですね、やっぱり空いた校舎、空いた学校の敷地がたくさん出てくるわけですね、まあ、こういうもののお互いの相互利用等々も含めてですね、これから進んでいけばいいなというふうに思ってます。
その富山市の小中学校再編ですが、はい、13地域別の住民説明会が終わりました、はいはい、今後について
13箇所で説明させていただく中でですね、個別にはですね、自分とこの学校はぜひ残してほしいという意見が多かったですね。その一方でですね、やっぱり部活動だとかたくさんの仲間と切磋琢磨するという観点はですね、ある程度の規模は必要じゃないかと言われるような前向きなね、親御さんもいらっしゃったわけで、いずれにしてもですね、地域にとって学校っていうのは非常に大事ですんで、地域の方々や保護者の皆さんの意見、そして時にはですね、児童や生徒の意見もですね、聞きながら、これは丁寧に時間かけて進めていきたいなというふうに思ってます。
次に課題であった2005年の市町村合併の検証、これが始まってます。
そうですね、平成の大合併から17年が経ちました。富山市はですね、おかげさまで非常に広大な敷地になりました。まあ、その中で41万人の市民が暮らしているというわけでありますが、その市民の暮らす場所もですね、中心市街地もあれば沿岸部もある、あるいは田園地帯もあれば中山間地域もあると、工業地帯もあると、さまざまな特徴があるんですよね。でその地域その地域で皆さん頑張っておられますが、地域の抱える課題はさまざまであります。まあ、こういうようなものをですね、合併して17年、どういう課題が浮き彫りになってきたかと、そしてそういうエリアには例えば公共交通はどういうものが必要かだとか、医療だとか福祉は十分に行き渡っているかだとか、ショッピングはしっかり便利にできているかだとか、まあ、今日的な課題をまず浮き彫りにしながらですね、しっかりと未来を向いて進めていきたいなというふうに思ってます。
まあ、検証結果が今後の地域でのまちづくりに生かせることを期待いたします。富山市の市町村合併の検証は、有識者や旧7市町村ごとの地域代表で構成する検証委員会が進めていて、市民の意識調査も行われ、今年12月をめどに報告書としてまとめられるということです。合併の結果についてはさまざまな意見が聞かれますが、委員会の報告書として何が具体的に上がってくるか、今後のまちづくりのためにも注目したいと思います。そして藤井市長と新田知事による合同会見はお二人が就任されてから初めてです。今回は県立水橋高校跡地での富山市の義務教育学校建設合意の会見で、市長が何でも相談できる関係性が今回の合意につながったと強調していたとの報道もあり、市長がおっしゃる公共施設の利活用などでの連携も含め、県と富山市の新たな時代の幕開けとも言えそうです。トップインタビューいいね富山、ここで藤井市長から皆さんへの一曲目は、
井上陽水さんの少年時代をお願いしたいんですね。映画もありましたし、特に夏休みの思い出、自分の少年時代が思い起こされてきますね。
トップインタビューいいね富山、富山市の藤井博久市長に小山健一がお話を聞いています。最近富山駅南口駅前の路線価、道路に面する土地の税金を決める評価額が3年ぶりに上昇したというニュースもあり、駅周辺の変化がさまざまな効果を及ぼしています。郊外の公共交通に対する新たな取り組みとともに藤井市長です。富山駅周辺が変化し、さまざまなところに効果が出てますね。
そうですね、2020年のですね、路面電車の南北接続、あるいはその昨年11月には富山駅の南北を平面で結ぶ道路が開通しました。まあ、駅の南側ではマルートやですね、ホテルジャルシティ富山が開業するなど、まあ、これによって人の流れがですね、大変大きく変わったなというふうに感じてます。 まあ、例えばマルートの開業前の週末と開業直後の週末ではですね、駅周辺の歩行者の通行量がですね、1日平均およそ 1.6 倍になったというデータも取っております。まあ、新たな商業施設ができたことにより、まあ、大きなにぎわいが生まれたなというふうに感じています。まあ、一方駅の北側ですね、富山駅の北口駅前広場がですね、とうとう完成しました。今後はですね、今中規模ホールの建設に取り組んでますが、同時にブールバルですねの再整備が進むなど、富山駅の周辺エリアの総合的な魅力や付加価値がですね、高まってきてるなというふうに感じています。
それからJR 高山本線の活性化社会実験で新たな取り組みが始まりました。すでに実施されている高山本線シニアお出かけ切符を見せることで、なんかお店でね、特典が、
そうですね、7月1日から9月30日までの間ですね、高山本線シニアお出かけ切符の利用者に対して、まあ、新たな特典サービスとしてシニアお出かけ特割というのを行っています。はい、このシニアお出かけ特割はですね、中心市街地にある協賛店において高山線本線のシニアお出かけ切符の表紙を提示していただくことによって、まあ、商品サービスや商品の割引を受けれるというようなものであります。まあ、マルートさんや大和富山をはじめですね、現在8カ所の商業施設で特典サービスを提供中でありますけど、今後もですね、協力店増えていく予定ですので、まあ、皆さんぜひ高山本線の活性化という意味もありますけど、まあ、皆さん自身がですね、公共交通を使って出かけていただいて、ショッピングや街を楽しんでいただいて健康になるというようなことで使っていただきたいなというふうに思ってます。
その辺が狙いなんですね。
はい、
次にですね、富山駅北岩瀬地区に続いて熊野地区でグリーンスローモビリティの運行実験が行われています。
そうですね、熊野地区というのはですね、非常に高齢化率の高い地域でありまして、まあ、周辺にですね、ショッピング施設が少ないということですから、お年寄りだとか子どもたちですね、交通弱者の方々には非常に買い物が不便だという声をかねてから聞いてました。それでこの地元の熊野近辺のですね、自治会さんの協力も得ましてですね、週に3回1日あたり4便をですね、ショッピングセンターと熊野地域をこう結ぶ、そういうようなグリーンスローモビリティを走らせています。まあ、非常にですね、好評でありまして、地域の方々に利用いただいてですね、その検証結果を出していきたいなというふうに思ってます。
市長のその地域交通への考え方なんですが、
はい、ですね、中心市街地はですね、公共交通便利が良くなってきてますけど、今の熊野地区やもっと外側の中山間地域、旧村の部分はですね、やっぱりどうしても交通弱者の足がないというふうに思いますんで、こういうところをですね、グリーンスローモビリティや他のですね、新しいモビリティでこう手当てができたらいいなというふうに思ってます。
グリーンスローモビリティは時速20キロ未満で公道を走ることができる電気自動車を活用した小さな移動サービスです。これまで富山市では富山駅北と岩瀬地区でにぎわい創出や観光での可能性を探ってきました。現在行われている熊野地区での運行実験は、住民の足として活用できるかの検証です。高齢化が進む中で、身近な生活の足としてこのグリーンスローモビリティや他の新しいモビリティを実用化できるのか、熊野地区での運行実験の結果やその後の動向に注目です。トップインタビューいいね富山、ここで藤井市長からの2曲目です。
ゆず大好きなんですよね。暑い夏をぶっ飛ばすようなね、元気の出る曲なんですけど、ゆずの夏色でお願いします。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、富山市の藤井博久市長に小山健一が聞いています。 新年1月1日のこの番組で市長に紹介いただいた富山市ファミリーパークの新しい施設、熱帯鳥類が冬でも快適に過ごせる鳥舎のオープンがですね、9月17日に決まりましたね。
はい、これはですね、私も非常に楽しみにしてまして、名称をですね、バードピアと言います。はい、これはバード鳥と、ユートピア楽園ですね、鳥の楽園ということでバードピアなんですけど、ファミリーパークの職員さんがですね、一生懸命考えてつけていただきました中身はですね、南米やアフリカや東南アジアに生息する12種類36羽のですね、熱帯の鳥類を展示するということであります。中には非常に希少な種もありましてですね、この繁殖にも取り組んでみたいなというふうに思ってます。また中の展示スペースですね、義木や義石なんかもたくさん使いましてですね、あるいはそのミストシャワーが出るような湿度管理ができる、温度もある一定の暖かい温度に保ちながらですね、熱帯雨林に近いような自然環境に近いような展示になってますんで、まあ、皆さんも十分楽しんでいただけると思います。
そして新年の番組でこのファミリーパークのことが話題になったときですね、はい、市長のライフワークとして話されたクワガタの採取とか飼育、はい、その時は今年も捕まえに行くということでしたが、
そうなんですね、今年はですね、梅雨明けが早くて、よし行くぞという気合は早く入ったんですけど、その後梅雨が戻っちゃいまして、はい、実に言うとまだ行けてないですね。ただですね、7センチオーバー、70ミリオーバーのミヤマクワガタをゲットすると、はい、これ人生の目標の一つでもありますので、またいい報告ができるように頑張ります。
わかりました、はい、なかなか時間は取れないと思いますが、市長のライフワークとして大切にしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
トップインタビュー、いいね富山。今日は富山市の藤井博久市長にお話を伺ってきました。市の周辺部での生活の足としての公共交通をどうするかなどのお話が出てきましたが、今ある公共交通の利用促進も重要な課題です。来月8月の公共交通利用促進月間で藤井市長は、21日日曜日には富山駅南北自由通路や富山駅南北駅前広場などでの富山レールライフフェスタといったさまざまなイベントを予定していると記者会見で発表しています。今後詳しい情報が出てくるかと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週8月4日木曜日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。